ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。トランスエージェント筧でございます。国慶節休みでですね、一週 お休みをいただいておりました。国慶節休みもですね、休んでいないところに営業しに行く、まさに営業遊牧民であるこの方にお越しいただいております。
久々のポロシャツ五郎でございます。ということでね、今日暑いんでね、
暑いっていうかね、まあ今日暑いかもしれないんですけどいや、いまだにポロシャツはないですよね。
いやいや、今日は暑かったですよ。
まあ今日は暑いですね。今日はちょっとなんか暑いなって感じしました。
今日は暑かったんでね、ちょっとポロシャツ復活ということで。
でも前回の収録もねポロシャツだった。
確かにね
しかもその時はなんか洗っててないっていう理由今日暑いから。
だからね、もうやっぱ年間通じて
ポロシャ ツですね。だからもう次からはポロシャツにカーディガンかなんかにして。
そう、今椅子の上にはカーディガン、
もうもうね、
もう仕様的には
完全にもなんかプロデューサー的な感じになっちゃった。
そうですね
メガネプロデューサー
メガネタレントとして
メガネタレント
デビューさせていただきましてこれがまた意外に自分で思ってたより、
いやいや、すごいかっこいいですよ。
驚きの声が
もうすごく、これが残念なのがこれラジオなんでお伝えできないんですね。
残念ながらね、
もうトップのところで貼っといてください。これ
分かりました
貼っといてください。
営業マンから
そうメガネマンに
変わった。メガネマンに
まあそこで言いますと、はい、私もまあ国慶節実家帰ってまして、はいはい、で私父親がこれを聞いたんですよ。
お、嬉しいじゃないですか。
なんか母親がこんなんやってるぞみたいな感じで父親に携帯渡したんですね、はい、冒頭30秒ぐらいで終わったんですけど、聞くの
早いってお父さんそう、
おー、ゆうすけすげえなと、なんか芸能人みたいに喋ってるなという話を、まあ、まあそこで言うともう私は芸能人ではなくて営業人なので
そうですよね、そうですね、
そんな感じで
その時のオープニングトークが気になるね。お父さんが30秒で切っちゃった。
そうなんです。こう聞いてて、おお、ゆうすけ芸能人みたいに喋ってるなと言ってすぐにこう置いてテレビを見出したっていうね、
まあんま刺さんなかった
そうそうそう、内容ほぼ聞いてないと思
います。まあそういうことだね。
むしろ30秒で言うと、皆さんこんにちは、ワンパイ衝動会のお時間やってまいりました。
そのくだりぐらいまで、
いやー、なんとかなんとかですねぐらいな感じ で
まだ俺が登場する前
ですよ
お父様ぜひ聞いてくださいませ
今回のね放送聞いていただけるとありがたいんですが、
そうですね、
まあまずちょっと聞くことはないと思います、はい、聞き方がわからないから
ヒマラヤみたいな
そうそうそう、携帯でラジオが聞けるなんて思ってないと。
そうですね、
そうなんです。
どこに合わせりゃいいんだ
と。そうそうそう丸いのがねえぞと。
ねえぞねえぞって、ええ、
いつの話してんだと
でも嬉しいですね。
そうなんです、はい、まあそういったことですね、はい、まあこれメインは日本語ができる中国人の方にお聞きいただいてるんですが、はい、まあ、日本人の方にも
ですね、そうですね、
ぜひ聞いていただきたいなと、
はい、
で特に最近ねコメントいただいてる松村さん、本当にありがとうございます。
松村さんありがとうございます。
毎回本当にありがとうございます
まめに
そうですよ
していただいて、しかもあれ聞いてなきゃ書けないコメントを、
そうなんですよ、
書いていただいてるっていうのがね、嬉しい限りですね。
大変ありがたいユーザーさんであり、ね、リスナーさんであるんですが、はい、松村さん今度出ていただきます。
お、来た
出ていただこうと。
いいですね、
もう営業マンの名刺管理、はい、ということで、
は
い、
まさに
まさにそれについて熱く語っていただきたいなと。
名刺管理について、
名刺管理についてですね。
これでも結構盛り上がる、
盛り上がると思うんですよ。
みんな試行錯誤してる。
そうなんですよ、
名刺管理、
そう、そこを、まあ、どういうふうにやったらいいのかっていうのを松村さんに話してもらおうかな
と。あ、盛り上がる、それ
思ってます。
いいですね、そういうさすがいい流れですね。
いい流れ、いい流れ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
ということでございまして、はい、前回まで何をやってたかちょっと覚えてますか。
すっかり忘れました
本当、ね、もう毎回なんですよこれ。すごいなと、ここまでね覚えない生徒っていうのはいないと思いますよ。びっくりします。
はい、
前回はその営業の、まあ、力づけ和法ってやつですね、
全く覚えてないですか。
マズローの欲求5段階の話されてしまいましたよね、
はいはい、
でその中の上5の3つですね、一番上は自己実現ですね、
はい、
で次が名誉、3番目が社会的欲求、この相手にはそういった欲求があるはずなので、その欲求に合わせたその力づけ和法、営業トークをしていくべきですよと、で具体的にどんな話があったかっていうと、社会的欲求っていったところにはどんな願望があるのかって、目立ちたいとか、かっこよく見られたいとか、好かれたい、異性からモテたいとか、こういったことがあるわけですので、そういった時にはちょっと B2C の、セールストーク例ですけど、タレントの何々さんも愛用してますよ。
あ、なるほど、
こういうような、やり方ですね。まあ、ただ B2B であれば、どこどこ企業様にもご利用いただいております、こういったことを言えますよね。
なるほどね。
でもう一個は名誉欲求ですと、すごいと言われたい、これは例えばセールストーク例として限られた方にしかお勧めできない商品ですよとか、B2B であれば御社ほど素晴らしいマネジメントされている会社様であれば弊社の商品お役に立てるかなと、こういうふうに思っております。
なるほどね。
とかいうことですね。で3つ目が自己実現欲求ですよと、自分の人生肯定したい、こういうような、お客様に対して長年頑張った自分にプレゼントなさってはいかがでしょうかと
思い出してきました
思い出してきましただ
いぶ
ですね、はい、この放送は皆さんのためにあるのであって、
はい、
さんの
そうだ
振り返りの場ではないんです。
そうだ、大変失礼いたしました。
でそれに加えて、
はい、
前回お伝えしきれなかったことについて今日お伝えしたいなと。でここまでですね、解説をしていった中で皆さんお気づきかと思うんですが、お客様が物やサービスを購入する購買活動っていうのは、顧客が自分自身の理想に対して投資することなんだ、こういうようなことで力づけ和法をしていくことが大切なわけですね、決してお客さんっていうのは商品物やサービスを購入することで消費するっていうわけじゃないんだと、ここが重要なポイントなんですね。
なるほどですね。
なので営業担当者は常に念頭に置くべきことっていうのは、自分がセールスしようとする商品やサービスを買ってもらおうとしない、あくまでもお客様に私どもの商品サービスを買っていただくことで、まあ投資をしていただく、より良い望ましい将来のために投資をするという観点でお勧めするべきなわけですね。
なるほどですね。
そうなんです、
これは深い。
深い？本当に言ってますか？だから、質問の目的覚えてますかね？覚えてます5つの目的みたいな中で、その中にイメージングってやつがあったと思うんです
ね。イメ
ージング、はい、でこのイメージングって何かっていうと、お客さんに質問していくことで、これ買った将来田中さんどうなってるかなと、田中さんメガネ変えられて、このもしメガネに変えられたら
モデルになっちゃうかな、
そう
みたいな
とか周りの方はどんな風にどんなことを田中さんに言うでしょうかと、こういうようなことを質問してみるとイメージしますよね。
確かに、ね、
そうすると投資したくなる、でそこに加えて質問するだけではなく、田中さん長年頑張ってこられたご褒美と意味も込めていかがですか、
メガネ、
そうっていうような感じで最後推しの一言を言っていく。
なるほどね。
こういうのが非常に大切ですよ、いうようなお話なわけです、田中さんいかがですかこれ、
はい、確かにね、自己実現の質問つの、は言われるとちょっと、確かに俺がちょっと頑張ったなっていう風になって、つい、
やってしまい、買ってしまうな、
買ってしまいかもしれない
ですよね、そうなんです。だから相手がどんな欲求があるのかなっていうことをしっかり見ていくことが大切なんですね、だからまあそこで言いますと、我々はお客さんがどんなところにニーズがあるのか、どんな必要性があるのか、どんなところに困ってるのかなっていうことも見ていく必要があるんですけど、その人個人自体がどんな欲求の持ち主なのかっていうことも見極めていかなきゃいけないわけですよ。
なるほどね。
だからその、前々回ぐらいに、 顧客の、まあ、タイプ別の話させてもらいましたよね、うんうんうん、そこで見ていかなきゃいけないお客さんがどういうところでこう意思決定していくのか、うんうんうん、人間関係でこう見ていくタイプなのか、うんうんうん、直感で見ていくのか損得でやっていくのかっていうことを見ていく、うん、そうするとお客さんがどういうところに欲求があるのかなってこう見ていくわけですよ、
うん、
まあ、こんなところが非常に重要ですよっていう話なんです。
なるほどね、
はい、どうですか。
かなり今あの書き込んでる
ありがとうございます。ぜひ見返していただき覚えていただきたい。
そうですね、
うん、
そこが
大切、
大切、
非常に大切なんです。
受けっぱなしにしない、
そう、忘れずに常に気をつけていくっていうことがとても大切なんですよ。だから明日からまた営業されますね明日のお客さんどんなタイプかな、どんなところに欲求があるかな。
明日の人はね、名誉かな。
名誉欲求がある、うんうん、となったらどんなトークが必要かな。
御社ほどすごい商品作ってる会社ないですよ。
そうですね、なった時に御社ほど素晴らしい商品を作られてる会社こそこのようなラジオを使ってですね、ぜひ PR していただきたいと。これがなかなか中国に浸透しないような商品であれば、うん、我々の商品なかなかお役に立てないんですけど、うん、御社ほど素晴らしい商品を作られている会社様であればきっとお役に立てると思いますので、うん、
それですな。
ぜひいかがでしょうかと。
それですな、
こういうような感じでお客様がすごいって言われたいなって欲求をお持ちであれば、
はい、
こんな感じですね。で、まあ、その中でその明日面談される方がですね、うんうん、いや俺はもうここせっかく中国に来てねここまで成し遂げたいんだみたいなお話があれば、うん、いやそれは素晴らしいですねと、
うんうんうん、
まあぜひですね何々総経理がこの夢を達成するにあたって、
うん、
我々のラジオが大変お役に立てると思いますので、うんうん、夢実現のお手伝いをぜひさせてください。
どうですかうちのラジオの営業。
いや素晴らしいですね私がするの、
はいっていうね、
そういうね、はい、ことなんですね。
なるほどなるほど。
なので、まあ、私どもは営業マンですね、うん、でなので常にお客様の心を動かしていかなきゃいけないわけですよ、
うんうん、
コミュニケーションを通じてお客さんに購買活動にこうアクションを起こしてもらわなきゃいけないので、
うんうんうん、
で大体その、まあ、もちろん頭で分かって、
う
ん、
はい、
その理性的に分かって、うん、あこの商品が必要なだなって思うことはあるんだけど、うん、同時にやっぱこう人間なんで、うん、こうね感情があるわけですよ。
まあそうですね、
もう突き動かされて、うん、わーっと思わせるような、うん、やっぱトークしていかなきゃいけないですよね。
そうですね、
まあややもするとですね、そのトークばっかり磨いちゃって、
うん、
全然ダメっていう人もいるわけですよ、
はい、
それじゃダメですよ、
うん、
信頼を失っちゃうから、
うんうんうん、
だから営業マンっていうのは信頼を勝ち取っていかないと。そうなんですよ、信頼勝ち取っていかなきゃいけないんですよ。お客様の信頼を勝ち取っていき、そしてお役立ちをしていくんでさらに信頼関係を増していきっていうことですよね、
うんうん、まさに
そうなんです。以前やりましたよね、セールスリレーションシップで営業担当者が築くべき関係性のポイントっていう話があったと思うんですけど、うんうんうんうん、どんな関係性を築くのか、
うん、
どんな話でしたっけ。
うーん、
さあぜひ、
あれですよね、
あれなんですよ3つあると。
3つ。
1つはメリットを感じている、
メリット。
2つ目、一目置いていること。
一目置いている。
3つ目が魅力を感じている、
魅力を感じていること。
そう、だから今もうメガネ、いいメガネかけてるんで
全問正解
魅力は感じてる、全然正解しない単なるオウム返し
魅力ね、
そういうことなんですね。だから信頼勝ち取るためにはお客さんがこいつ合ってるとメリットあるなと、
うんうん、
こういうふうに思わせていかなきゃいけないんで、
はい、
だからトークばっかりやっちゃダメなんですよね、うんうん、こういうことを気をつけていただきたいなというふうに思うわけです。で、五郎さん、私忘れてたことがある、伝え忘れてたこと。
怖い。
何か、今回40回なんす。
40回。
これを最初に言うべきだったのに、国慶節の話で
書いてたのに
ね、忘れちゃダメなんです。必ず言わなきゃいけないことってありますからね。40回なんす。
40回、なんと。
そう、40回でございます。40回も続けられたご褒美に、ね、
ご褒美に
ぜひまたラジオをやりませんか。 こういう感じでございます
よ。ということでね、
また10回頑張ってやっちゃおうかなと私も思います。
ちょうど年内ぐらいに来るんじゃないですか。メモリアル50回、
そう、50回目指して、
50回、メモリアル
50回。何やりますかね。
まあ営業世界大会みたいない
きなりそれ1000回ぐらいまででいいですか。ちょっと私今私この実力で世界大会を催す実力とてもじゃないけどないですね。
飲み会だな。
オフ会みたいな。飲み会しますかね。50回の
忘年会ですね。
忘年会しますかね、はい、ということで、はい、じゃあ次回の次ぐらいにまでに、うんうん、じゃあ日程も決めて、
そうですね、
ラジオで
リアルにね、
応募させていただきたいなと、はい、で割り勘ですからね。
もちろん割り勘でございますね。
大体参加者 3,4 人を見込んでます。だから私と田中さんと松村さんと伊藤さん、ね、
全員関係者じゃないか。
それ以外にもぜひお越しいただきたいですね、はい、
そうですね。日々営業で悩まれてる。
そうなんですよ。あのコメントいただいた KY ルーさんですかね。カイルさんなのか分かんないですけど、
はい、懐かしい。
ぜひ来ていただきたい。で上海市内でリーズナブルな場所で、
そうですね、餃子が美味しい辛ラーメンでもいい
ですかね。ぜひはい、そこで収録したいですね。
ですね。うるせえ
できるかどうか分かんないですけど、怒られ
ちゃうかもしれないけどね。
ぜひそんな感じで、はい、第40回はこんな感じでですね、
はい、
終わらせていただきますけども、はい、まあぜひ ねこれから50回に向けて、はい、まずはちょっと一歩ずつまた頑張っていきたいなと、こういうふうに思っております。
はい、
皆さんもぜひ明日から力づけ和法ですね、意識していただく。お客様に対して消費じゃなくて投資していただく、
うんうん、
このような観点でトークをしていただく。感動させるトークですね。欲求を満たしていくようなトークをしていく。ただトークだけじゃダメなんだ、
うん、
信頼される人としてお客様にメリットを感じていただけるような、そんな関係性を築いていきたいですね。
はい、
さあということで第40回も以上となります。今週は以上、また来週ですね。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。